トマゾーのスピードアップ作戦、イエーイ。ということで始まりました、トマゾーのスピードアップ。台がついてたかな、作戦だけだったかな、大作戦だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、何回目かの登場でございますが、トマゾー、肋骨折ってる間ね、ちっとも乗れなかったのよ、車に。まあ、乗ってたんだけど、本当に走れない。何を言ってるんだ。だから、なんていうの、こう、峠を攻めたり、サーキットに行ったりっていうことが、全くもってそんなの冗談じゃないよ。車庫入れでバックで後ろ向くのさえ痛いよ、みたいな日々をね、過ごしていて、ちっともスピードアップしてないんですよ。むしろこの1ヶ月間、もうすごいスローダウンな感じで、なんか、カートの、レースに出た8月は輝かしかったなぁと。もうすごい、なんか肋骨ってこうモータースポーツには欠かせないものなんだっていうのを今更ながらに気づきました。車に乗られる方々、肋骨にはくれぐれも注意してください。あのね、リブプロテクターっていうものがあるので、それを買って乗られたらどうでしょう。私は日常生活もそれをしてるべきでした。はい、ということで、この後はアリアのラジオ、皆さん聞いてください。
アリアザステーショントリコローレ。
皆さん、チャオ葉月ありのです。
皆さん、チャオチャオ西村ちなみです。
ちなちなのポケポケさんからいただきました
。今回は違いますよ。ですね、エリエリチナチナこんにちはやです。
ワイヤです。
そうだから、人生うまくいかないんですよ。やると思ったところで、
うんうん、
ね、
何ですか。
初めて投稿させていただきますと、はい、僕はアルバイトで映画館のチケット販売やってます。9月8日から葉月さんの大好きな木村拓哉のヒーローを公開されました。
されましたね。
とんでもないことになってますと。
あららら、
ね、映画館は夏休みのピークを終えてお客様の数がかなり減る時期なんだって。ね、あの9月っていうのは、
うん、
ヒーロー公開されるや否やどっと押し寄せてきていますと。しかもそれが土日休日だけでなく平日も続いてます。特にレディースデイにはその週末の動員を抜くくらいお客さんがやってきて、ピーク抜けで劇場スタッフが少なくなっていたことを拍車もかけてかなりパニック状態になってました。で、怪物ドラマ、ヒーロー、映画になっても健在ですと。
はい、
はずきさんも見ましたかと。
見ました、もちろんです。
愛する拓哉の、
はい、見ましたね。あの、はい、おばちゃまが、あの昼間いたんですけど、
うんうんうん、
おばちゃま様方のお客さんも多く、うん、男性一人で見に来てる方々も多く、うん、
へえ、
まあ、うん、まあ客層がね、幅広くて嬉しかったわ、
うん、私の拓哉が、
はい、
はい、
でもちょっとね、これね、
うん、
もう
どうなさいました。
いいよ、私は。
あ、ちょっと本編自体には、
本編はとっても面白かったです。もうこのヒーローの、その昔やってたドラマ、うん、テレビドラマシリーズでも、その監督さんの鈴木雅之さんでしたっけ、
うん、
あの監督さんの書く、
うん、
まあ、監督の作品、
うん、
すごい面白かったんですよ。この作品もすごい素晴らしかったんですけど、うんうん、このヒーローは、
うん、
恋愛要素を絡まないから素敵なドラマなんです。
ああの、そうなんだ。
今までは
そういう男女の関係がなんか、
ちょっとまああっても、
はいはい、
まあ触りだけみたいな、
うんうんうんうん、
そっちがメインではなく、やっぱ事件を解決することの方がメインのドラマなので、
はいはい
は
い、
これかも、
うんうん、映画では
チキショーみたいな、
たっくんが
チキショーみたいな、
たっくんが恋に落ちるわけですよ。
う
あ、許せないと。
許せない
。
もうそのね、シーンはいらないもんだって、ヒーローに。関係ないもん。
怒ってる怒ってる。やきもち焼いてる。女じゃん。でもさ、妻になったらそういうの耐えるわけですよ。相手が
役者さんだった。お仕事なら、
はい、
あとお仕事。
しょうがないんですけど。
何言ってんですか。うしの自分でもそういうシーンはありました。
はい。
でも、それはシーンの中で、こう、お薬をの口移して飲まさなければいけないっていうシーンなので、はい、それはもう見れたんです。もう仕事ですから。はい、だけど、このヒーローの、その最後のシーンはいらない。はい、
あ、チューするわけですね。
誰かも言わないでも
しまう。怒ってる怒ってる怒ってる、どうしよう。
まあ、ヒーローのね、はい、DVD 全巻持ってる、私でございますが。
ちょうだい
嫌ですよ、高いですから
すごいすごい間が空きました
というわけで、はい、今回もやってまいりたいと思います。アリアカンパニープレゼンツ、ベネチア発イタリア一周の旅、というわけでイタリアをすごろくにして、行きます。
はい、行きますね。
で、クイズですね。
進んだ。
クイズにね、セガさんと触れるんですが、前回触れました。
はい、
触れました。原崎さんは、
クイズは進みました。
さっさり。
さっさり。
何がありましたか、
うん、ね、イワシ漁。
わ、それは島の、
あとなんとかコンとかエメラルド
、コスタズメラルダ
ツボみたいですね彼女の、
ね、で西村さんがタルフィニエと
で私そろそろ脱出したいなと思うんで、うん、今日のクイズ頑張りたいと思います。
はい、
はい、
では参ります。
はい、この頃リスナーさんからの問題はないんですか。
ないんですね。
あれ送ってきてくださいね。難しくなさげなやつをよろしくお願いします。
はい、では問題。
はい、
ローマといえば世界遺産が満載の街でございますが、
そうですね、
かつてのローマ帝国の繁栄を現在にも見ることができます、
は
あ、世界遺産の陰で、
は
あ、はい、でこのローマ帝国、うん、紀元前27年からいろいろ変遷を経て1453年に滅亡しました。すごいですね、
1453年、
まあ1500年近く、
はい、
でローマ帝国の初代皇帝といえばアウグストゥスですが、
知らないけど
アウグストゥス、
はい、最後の皇帝はっていう問題ですか。
ここでクエスチョン。
はい、
ローマ帝国の流れを組む東ローマ帝国最後の皇帝は一体誰でしょうか。
ルルルルルルルルルルルルルルルルル、三択ですよね。はい、お願いします。
難しいと思いますんで、ヒントがございます。
はい、三択でもないんだ。はい、ヒント、
コンスタンティノスホニャララ世です。数字を当ててください。
何世ってことですね。
はい、
名前がコンスタンティノス何世。
はい、
初代がアウグスト ス,
アウグ ス, トス
が初代、ここ
、まあ、あんまりそれは
関係ないとか、
はい、
好きな数字を入れればいいと、ね、
まあラッキーナンバーを
自分とって
コンスタンティノス何世、何世、約1500年の間にってことですか。
いや
関係ないの、
関係ないじゃ関係ないの、まあじゃあこれはもうそういう数字を入れてい く。
はい、その数字は何 か関係ありますか。何かに関わって。
全然関係ないです。
はい、
好きなお数字を、
はい、入れます。
はい、
ではまず葉月さん、
コンスタンスティノス
当たってます。
コンスタンスティノス3世。
おー、3世。私コンスタンティノス8世、まあ、8が好きだからっていう。
3世と8世で、
はい、
正解は、
はい、
コンスタンティノス11世です。
え、足せば11だよ。
お、
足せば
ね。え、これをスゴロクで
一緒にやって2人で割ればいいんじゃない。
そんな特別ルールばっかりやったら毎回振ることありますから。
だって足せば11だよね。
ダメですね、今回は残念だから。
ちょっと近いですよ、私あと3。残念、11世ですって。
ち、あ、外れたっぽいですよ、ゲストの人。
当たったの。
当たったの、なんで11と思ったの。
11だから
知ってたんだ。
ラッキーナンバー。
うん、
骨折をした日が11日だったの。今までに11回骨折をしたことがあって。
なるほど、あ、ゲストが当たってしまうという皮肉な結果に終わってしまいました。
はい、
今回私たち進めませんで、
はい、じゃあではでは、アリアザステーショントリコローレ、私たちと素敵な時間をご一緒しましょう。
アリアザステーショントリコローレ、この番組はコスパの提供でお送りしまっする。
月刊コミックブレイド、コミック界に吹き荒れるニュースタイル、ファンタジーからラブコメまで豪華執筆陣が送る興奮度マックスの話題作が揃い組み、終わらない衝撃、飽くなき挑戦、忘れられない出会いがここに。 月刊コミックブレイドマックガーデンより毎月30日発売。今すぐ書店へ急げ。
コスパの新作コスチュームを着てコスパでカスラをオーダーメイド。
師匠それはもしや。
さらにオシャレは足元からコスパショップのサポートグッズで靴下を揃えれば。
やあレイン、こんなとこで何をしてるんだい。
愚か者、わしの顔を忘れたか。
なあ師匠。
ホームページはコスパ .com。
アリアザステーショントリコローレ。
改めまして、チャオハズケリノです。
改めまして、チャオチャオ西村ちなみです。
皆さん、チャオチャオチャオ、友蔵こと川上智子でーす。
はい。11世が経った。
はい。来ていただきました。
はい。たまたまテレビで見ただけです。
あ、知ってて、
知ってたんだ。
はい。
だって、私たちも勉強したいと。
ね
え。はい。ですね、まあ、先週もちょろっと触れましたが、
はん、
私が幼少の記憶フェチだということ
に。そうそうそう、オープニングがなんかずれ込んでしま
う。はい。なので、ちょっと、今回は幼少の記憶スペシャルと題して。
スペシャル！スペシャルなんですよ。そこまでやら
なくていいです。はい、そうですね。はい、すいません。
未来ご紹介しましょう。
はい。はい、なので、ちょっと、まあ、ともちゃんのも聞きたいなと思って、うん、で、リスナーさんからのも、ちょっと、紹介したいと思います。
うん、はい。
めぐみーさん。幼少の頃の不思議な体験があります。
はい。
3歳か4歳の時、夜居間で親と一緒にテレビを見ていました。
うん、
うとうとしてきたかと思うと、そのまま体が部屋の宙を浮いて、なんとも不思議な感じになり、
うん、
そのまま部屋の横の窓をするりと抜けて空へ上昇、ぐんぐん上がり、高く高く上がったところで背中にドンと人の感触、振り向くとおじさんらしき人が押さえててくれて、はっと気づくと布団の上でした。
え
当時2階建てのアパートの1階に住んでいたのですが、普通なら知らない、わからないはずの屋根の色を母親に教えていたそうです。もちろん今でもその時の景色は覚えています。また上昇していく時、体を押さえてくれたおじさんは3歳の頃に亡くなったおじいちゃんだったのではないかと感じています。うとうとしてきた時にはもう幽体離脱をしていたのではないかと思います。あと振り向けば体を押さえてくれる人が誰だかわかる気がしますが、小さいため足しかという。まあ、以上幼少の時の不思議な体験でした。
怖いよ。
でもなんか、でもさ、聞くよね、こういう話。
なんかいいね、おじいちゃんに助けてもら
ったよ、ね。うん、だよ、引っ張ってもらったんだよ。
よかったよ。
よかった。
怖いよ、
ね。でも不思議な感覚だね、こういう。
あ、子供だと抜けやすいのかな、ね、肉体と。
エリエリってさ、意外にほら、そういう感覚鋭く結構鍛えたじゃない。
そう。
どう、そういう経験自体はしたことはない。
これは、
ある
わかんない。
へ
ー、あるかも。
やってた夢。
うん、一時期空を飛ぶ夢を見すぎて、
うん、
なんでか次の日の朝体がものすごく疲れるっていうのが毎晩続いたことがあったんですよ。もしかしたら抜けてたかもしれない。
抜けて本当に飛んでたんじゃないかと。
じゃないか。もうすんごい疲労なんです、朝起きると。
子供の頃なのそれ。
いや、
そうでもない。
もう20代とかですよ。
うん、そうなの。空飛ぶ時ってさ、泳がない？
泳ぐ。平泳ぎ。
そう、やっぱ私、そう、自分が空飛ぶ時やっぱね、泳ぐような感じで、自分の体で、を、うん、そういうさ、エンジンにして泳いでるよね、空って。
私は、ね、泳いでるけど、歩いた方が全然早いの。
そう。夢の中じゃ走れなかったりとか。
私、地球半周とかできますよ。
すごい。そんな早く飛べない。
お、あの、ドラゴンボールの武空術状態で
飛びました
。いいなー。すごーい。
すごい遅い、私。
遅い。
うるせえ奴らのてんちゃんみたい。
ラムちゃんみたいな感じで。
ピコピコピコ。
そう、うん、夢だとでも遅いのが圧倒的だよね。追いかけられてさ、早く逃げたいのに、なかなか前に進めなかったり。エリより逆なんだね。
飛びます。
いいな。
もう走るより飛んだ方がいい。
現実がスローだから夢の中では超人なんじゃない？
そうかもしれない。
なるほど。
願望があるんだけど。
すごいでございます。ちょっと新たな一面垣間見ましたけど。まあ、あのね、ちょっと幼少の記憶というか、うん、ちょっとともちゃんのも聞いてみたいなという。
最古の記憶？
そう、最古ですね。
最古はね、時計を、
はい、
今何時か見てきてって言われて、うん、はーいって言って時計を見に行って、で、うん、4時だったら4時の格好をして、そのままその向きで、こうだったって。
皆さんもやってください。
なんかこうだったこういう時なんか2時半とかだったらこうだったみたいなっていうのを親に見てって、あ、分かった分かった、ありがとうっていうのを結構ね、2歳とかの時からやって、時計が読めるようになるまで。
あ、じゃあ意外に日常的に繰り返してた出来事だったの？
そうそうそう、うん、割とよく ある出来事、うんうん、
で親はそれを理解してたのかな、その何時っていう、
うん、だと思う。
ともちゃん時計をちゃんと読める、
ね、読める親
すごい。
てか、かなりこう忠実に再現してそのままこう向きを変えないように言って、うん、こうだったって言って
へやってた。4時と5時とか難しそうですね。
でもそこをじゃあ一生懸命ともちゃんがもう、うん、
ここみたいな
やってはいった、うん、え、覚えてる？やっぱ見に行ってそれを
一生懸命忠実にしての見て、うん、その時計も覚えてる。
うん、うん、そうか。なんか結構さ、皆さんの幼少の記憶、やっぱちょっと得意な、うん、ね、なんか、怪我したとかさ、うん、事故とか多かった。なんか、でもともちゃんの中では繰り返された日常の、ね、うん、出来事だね、うん。
日常だった。
ね、なんかそれもすごく新鮮。
なるほど。
いいでございますね。うん、はぁ、皆さんの幼少の記憶、
はい、
本当に楽しいです。
まだまだ面白いです。
はい、もう。ねえ、いや、でも幽体離脱すごいね。
ね、
うん、びっくりしました。
うん、
はい、そして、
はい、
そして
ではアリア関連のメールをご紹介したいと思います。ペンネームピッピさんからいただきました。
ありがとうございます。
あずきさん、西村さん、ゲストの友蔵さん、はい、チャオチャオバンビーナ、
チャオチャオバンビーナ、
OVA 買いました。
ありがとうございます。
実は発売前にすでにテレビで先行放送を見たのですが、はいはい、やっぱり買ってしまいました。
ありがとうございます。
まだ見てない人もいるだろうからネタバレしない程度に、うん、
はい、
最初に見たとき、おお、何この景色が第一印象でした。もともとアリアにハマった理由の一つはストーリーの素晴らしさはもちろんですが、うん、背景の美しさに惹かれたからなのです。夜の水路でライトに照らされた部分だけが幻想的に映し出されるシーン、空を舞う鳥たちの動き、一枚一枚違う色の違うレンガ、色が剥げたり少し薄汚れていたりする柱や壁、リアルだ、リアルすぎる、うんうん、この DVD 絶対ベネチアの観光協会かなんかに送るべきだって思った。
そうだよね、
協賛とかしてくんないかしら。
してくれんじゃない、これ。
そしたら現地でイベント、
どうしよう、
素敵。
これさあ、なんかやってみたら、送ってみたらいいんじゃないですか。
ダメ元で
うちピー送ってみますか。
イタリア語の字幕入れてさ、
おね、でも日本でもあるよね、そういうベネチア館、ね、なんかなんか絶対役立ててくれそうっていうか、素敵だもん、話も。
そうなんです。
見てほしいですね。
今日本はベネチアブームですとか言ってる。
いい、いい。
で、こうなると、サードシーズンを期待しないわけにはいかないでしょう。はい、個人的には、原作の中の話ですね、またね、エピファニア、裏誕生日、トラゲット、そして例のアリスちゃんのお話、
はい、
それから絶対に見たい話は、何かを待ち続ける猫さんに出会う一人のウンディネの話。
キリがない、
うん、実は言うと、私のいる広島では、オンタイムで見ることはまずできないと思いますが、それでもネット配信された時には必ずチェックします、うん、CS で放送されたら必ず見ます、うん、DVD もゲットします、
ありがとうございます。
スタッフキャストの皆さん頑張ってください、
はい、
OVA 第2弾第3弾、そして少し休憩してテレビシリーズの第4シリーズ、それからアリアンズザ・ムービーとかも
話飛んでるね。
そのためにはキャスト全員が役作りのためにベネチアに行く必要があるので、
ね、本当ですね。
はい、長くなりましたが、お体に気をつけてラジオもアニメも頑張ってください。チャオ、
ありがとうございます。あとなんかね、期待してるっていうか、やってほしいなと思うのは、アテナさんの新曲が聞きたいかも。
おー、
ね、今んとこ2曲、
うん、
そうね、来たよね、
ね、
新曲は、
うん、もう一言楽しみだなみたいな。
でも未だにともちゃんがっていう人はまだいるかもしれないね、うん、だって歌声似てるし、
全然わかんない、
本当にすごい素敵、
ありがたいと思って、うん、本当に
いいでございますわ、ね、私たちもなんか期待が高まる、うん、サードシーズンですが、
はい、
ね、しばし
ょう、お話が来るのでしょうか、
はい、楽しみにしてます。
では続いてはこのコーナーに行ってみましょう。ピッコロフェリチタ、
小さな幸せ。
はい、このコーナーではテーマにまつわるエピソードを紹介していくコーナーです。はい、今回は、自分がヒーローヒロインになった時。
はい。テーマ終わりですね、これで。
これ最後ですね。
はい。ということで、紹介していきます。
はい、紹介します。うん、はい、ペンネーム、にゃんにゃんぷーさんからいただきました。
ありがとうございます。
エリエリ、ちなちな、はなちゃん、ともこさん、こんにゃん、こんちゃんちは。
こんちゃんちは
出稿サードシーズンおめでとうございます。
ありがとうございます。
アブエついにゲットしました。
ありがとうございます。
今回の話も見ていて心が和みました。私のヒーローヒロインになった瞬間は今月行われた高校最後の体育祭です。
はい、
うん、私は3年連続学年対抗リレーの代表選手に選ばれました。部活を引退して早3ヶ月。怪我もあって現役の頃のような走りはできませんでしたが、みんなの声援のおかげでとても良い走りができました。学年の代表で走るのはプレッシャーとかもあって大変でしたが、高校生活での一番の思い出ができました。皆さんが高校生だった時の体育祭はどうでしたか？
はあ、高校、私そう、このメールを読んで思い出そうとするんだけど、はい、やっぱ印象残ってるのって小学校とか中学校のなんだよね。高校の時のって覚えてるんだけど、そんなに覚えてないの。ともちゃんどう？
すごい思い出して
。やったっけ？体育系が得意そう、それはわからないけど。
え？
得意そうじゃない？ともちゃんって。
走るの早かったから、なんかリレーとかなんとか走とか、そういうのはなんかいつも間違いなく走らされてた。
そう。私もだからこの気持ちわかるよね。代表選手で。私もなんかやったなっていう。思い出がありますが、
私は絶対走るのは選ばれません
でした。エリエリは体育祭どうだったの？
体育祭はもう大嫌いで、
あ、できれば出たくないけ
ど、もう休みたいぐらいだった。なんで走っても絶対ビリなんだもん。私なんて走んなくてもいいよとか。
え、でもさ、ほら走るだけじゃないじゃん、なんか障害物とかさ、そういう楽しいのも、
借り物競争とか。
小学生の時だと
組体操。
組体操もう大嫌い。
ダメ？
だって裸足で校庭走るんだよ。
あら、走った走った
。その中の足は痛いし。
なんか今時の女子って感じだわ。なるべくならやりたくない。
本当に嫌だった。
へ
え。もう高校の体育祭は女子校だったので、一応あったんですけど、あんまり、まあもちろんリレーとかもあったんだけど、そうそうこう競う感覚ではなく、みんなでちゃん運動しましょうみたいな感じの体育祭だったので、それほど嫌じゃなかったんですよ。
はいはいはい、
高校の時は。中学まで、まあ小学校中学まではすごく嫌で、で中学の3年目の時がちょっと体調崩して運動できなかった時期がちょっとだけあったんですね。でちょうど自分が放送委員だったので、体育祭の放送やりたい人って委員会の中で、ね、
はいはい、
やりますって言って、これで出なくて済む。
でも私放送委員でやりながら自分が行った競技が
本当は
行ったよ。
本当は、そうやらなくちゃいけないんだけど、
でもずっとじゃあ。
そうだね。その時はまあ、出れないのでっていう理由で、その時はすごく楽しかった。
で、3人の共通点はみんな体育祭で放送やってると。
吹奏楽もやってた。全部入場とか生バンドだった。
そうですよね。
それ
裏側もやりの、放送もやりの。なんか、いちいち言うんだよね。赤早いとか頑張るとか、そういうのをすごいやってたなって。
あと、迷子の。
迷子って広いんですね。
お呼び出しみたいなのやなかった。あれ忘れちゃったもん。
なんかそう、お弁当とかの時間がすごく楽しみだったこととか、そういうのをすごく覚えてる。
お弁当の時
間。ポンポン作るの楽しかったりしたよね。
ねえ、作った作った。
作ったじゃん。応援合戦とかしたり。
あった。
ね
え。お花作ったりした。
したね。したよ。ライン引きが楽しかったりさ。
看板にこう花をくっつ
ける。そうですよ。なんかもらえたよね。参加賞みたいに。鉛筆とノートとかさ。
覚えてない。
次の日確か休みなんだよね。
休みだった気がする。うん。
ねえ、あ、なんか、やっぱ思い出すね。3人で語っていくと。
そう、でも早い人羨ましいなと思ってた。
そっか、でも早い人早い人なりの、きっとね、プレッシャーなり。
あったんだね。
あった、あったよね。
覚えてない
。ねえ、ともちゃん、
そう。あったんだね。
でも、この緊張感がいいのかも。その、解放された後の、スポーツ、オリンピックとかさ、そういう、世界陸上とか見ててもさ、一緒に緊張しちゃうじゃん、こっちも。スタート前で。でもさ、終わった後ってなんか一緒に解放されるから、そのメリハリが楽しいんだろうね、スポーツって。
そうか。
私たちの仕事にしてみればその本番前の緊張とか、
はいはいはい、それがもう小学生の時から養ってるんですね。
そうでございますね。いや今結構体育祭のシーズンだもんね。
うん、そうですね。10月までかな、うん、
楽しく、ね、やってもらいたいと思います。
次回からですね、うん、テーマが変わりました。はい、次回からの新しいテーマはあなたの変身願望を教えてください。
はい、
どんなのかしら。
うーん、
架空のものでもいいのかな。何になりたいとか、
魔法使いになりたいとか、そういうこと、
そういうこととか、うん、まあおしゃれさんになりたいとか、
で何か何かのきっかけで自分はこんな変わりましたとか、
性格の濃い部分ちょっと変えたら周りが変わりましたみたいな、はい、
なのでいろんなのを頑張って
頑張ってください。はい、お待ちしております。
お願いします、
は
い、
以上ピッコロフェリチタでした。 CM の後はあかりちゃんのラジオをお聞きください。
月刊コミックブレイド、コミック界に吹き荒れるニュースタイル、ファンタジーからラブコメまで豪華執筆陣が送る興奮度マックスの話題作が揃い踏み、終わらない衝撃、飽くなき挑戦、忘れられない出会いがここに。月刊コミックブレイド、マックガーデンより毎月30日発売。今すぐ書店へ急げ。
コスパの新作コスチュームを着てコスパでカスラをオーダーメイド。
師匠、それはもしや。
さらにオシャレは足元からコスパショップのサポートグッズで靴下を揃えれば。
やあレイン、こんなとこで何をしてるんだい。
愚か者、わしの顔を忘れたか。
なあ師匠。
ホームページはコスパ .com。
ザ・ステーション、トリコローレ。
第27回創作料理コンテスト再び、
バーバチャイ。
皆さんこんにちは、アリア・ザ・ステーションネオベネツィアインフォルマーレアップデッソー、パーソナリティの水なしあかりです。そして
バイチャーイ、
アリア社長です。
バイバイ。
そしてそしてもう一方、
バイ。
皆さんこんにちは、名誉パーソナリティのアテナグローリーです。
アヒ。というわけで今週もアテナさんと一緒に番組をお届けします。
はい。
さてアテナさん、いよいよこのネオベネツィアも秋めいてきましたよね。
ええ、そうね。すっかり風が涼しくなって過ごしやすくなったわ。
秋といえばスポーツ、芸術、そして
バイチャバーバーバーバーバーバイ。
そうよね、食欲の秋。あら、この流れなんだか前にも聞いたような。
お気づきですか？実はアテナさんのおっしゃる通りなんです。ちょうど1年前この季節にこういった話題から始まった企画があったんですよ。ネオベネツィアのレストラン協会が開催する創作料理コンテスト、その試食会です。
バイチャ
ー。あー懐かしい。そういえば私も聞いていたわ。面白い料理がたくさんエントリーされていたのよね。
はい、そのコンテストが今年も開かれているんです。しかも今年のテーマは水の三大妖精。アリシアさん、アキラさん、そしてアテナさんをイメージした新作料理の中から番組おすすめの一品を選ばせてもらうことになったんですよ。
あ、スタッフさんが料理を持ってきてくれたわ。蓋のついたオレンジ色のお皿。
わーわーわーわーわーわーわ
ー。ダメですよ社長、せっかくアテナさんがいらっしゃってるんですから、アテナさんに最初に試食してもらわなきゃ。
いいの？楽しみだわ。
それではアリア社長、お皿の蓋をオープンしてください。
バイチャーイ。バイバイバイ。
これは
題して、オレンジの彩りに気配りを添えたヘルシーコース、セイレン風。セイレンの通り名を持つアテナさんの魅力をシェフの真心と遊び心とともに余すところなく表現した自信の創作料理3品、どうぞご賞味ください。
だそうです。かなりの自信作みたいですね。
へー、料理にもオレンジ色がふんだんに使われているのね。
ブブブじゃ
ー。まずは一品目、前菜の気配りクッションサラダです。お皿いっぱいに人参、ピーマン、かぼちゃなどの野菜が盛り付けられています。
まさにヘルシーって感じね。いただきます。
はん、
ぽぽぽい。
何かしら、なんだか。
あへ、どうかしましたか。
うん、サラダにしては不自然に甘い味がするの。
ぽい、ぽぽぽぽいちゅうぽい。
緑黄色野菜に混じってオレンジのグミにマシュマロ、綿菓子まで、これがクッションなんですか。
どれも歯ごたえが野菜と噛み合わなくて飲み込めない。
あひ、お野菜だけにすればいいのに、どうしてこんなトッピングを。あ、もしかしてお菓子メーカーとのタイアップメニューだから。
ああ、口の中が変な感じ。ごめんなさい、これはちょっと微妙。
ブーブーブーブーイチュ
ー。では続いてのメニューに行きましょう。二品目、メインの料理はこちらです。
ポップバーイチュ
ー。とっても香ばしい香り。このお料理は何、あかりちゃん。
ご飯をカリカリに焼いたもの、いわゆるおこげですね。こちらの熱々のあんをかけていただくみたいです。
とっても美味しそう。でもおこげと私に何の関係が。
あんをかけた瞬間に響き渡るジューシーな音色、それがまさにアテナさんの天井の歌声を彷彿とさせるものですとあります。どうやらこのメニューは音がポイントみたいですね。早速あんをかけてみましょう。
あー、やばい。
はい、確かに美味しそうな食欲をそそる音ですけど、アテナさんの歌声とはちょっと違うような。
あかりちゃん、
なんでしょう、アテナさん。
私ってこんな残暑が厳しいセミの鳴き声みたいな声をしてるかしら。
そんなことありませんよ。
バババババババババババ、パイキャパイパイパイパイ。
この天井の十字おこげはちょっとアテナさんとの関連付けが苦しかったでしょうか。気を取り直して最後の3品目、デザートです。これもオレンジ色が鮮やかなホットドリンクですね。
ホットレモネードならぬホットオレンジジュースって感じかしら。
パパちゃん、
とっても優しい味。体がすごく温まるわ。
それじゃあ寒くなるこれからの季節にはぴったりですね。
ええ、それに隠し味に蜂蜜が入っているみたい。これは喉にもすごく良さそうよ。
なるほど、アテナさんが飲んでくれることをイメージして一味工夫してあるんですね。これなら文句なしです。
うん、私も気に入っちゃった。
ではでは、このホット一息ホットオレンジジュースをおすすめの一品に決定です。
うん、無事にお気に入りの一品ができてよかったわ。
バイジョバイジョ。
こうなると気になるのはアリシアちゃんとアキラちゃんをイメージしたっていうメニューよね。
そうですね、一体どんな創作料理が飛び出すんでしょう。楽しみなような怖いような。
バイバイバイバイバイじゃ。
例えばアリシアさんだったら 冷たいアイスクリームで作ったスノーホワイトシチューとか。
なかなか斬新ね、あかりちゃん。他にはあったか笑顔のマシュマロフォンデュなんてどう？
どちらにしてもふんわり甘いデザートのイメージですよね。
アリシアちゃんが甘口なら、アキラちゃんはやっぱり激辛の料理かしら。愛の辛口クリムゾンパスタ。真っ赤な激辛ソースの上にバラの花びらを散らしたりして。
おへえ、それは綺麗かも。もちろん、アキラさんにも喜んで食べてもらえるお料理がいいですよね。アキラさんの好物を集めたツアー、これぞアキラさんスペシャルみたいな。
そうね、くるみパンとマルゲリータは外せないわね。
それじゃあマルゲリータの上にくるみパンのスライスをトッピング、そしてシンクの激辛ソースとバラの花びらを彩りに添えれば。
すごいわ、あかりちゃん。もう完璧にアキラちゃんのイメージ。
ばばばばいちょばばいちょ。
アテナさん、この料理ってもはやマルゲリータでもくるみパンでもありませんよ。
はあ、言われてみれば。
アリア・ザ・ステーション、ネオ・ベネツィア・インフォルマーレ、アップレッソ、そろそろお別れのお時間です。いつの間にか私たちまでレストラン協会流の考え方に染まっちゃっていたみたいですね。
これが創作料理の醍醐味なのかしら。ちょっと分かった気がする。
アテナさんってば。でもレストラン協会の皆さんならどんなメニューにでもチャレンジをしてしまいそうですよね。それではまた来週このラジオでお会いしましょう。
チャオバイチャイ。
月刊コミックブレイド、コミック界に吹き荒れるニュースタイル。ファンタジーからラブコメまで豪華執筆陣が送る興奮度マックスの話題作が揃い踏み。終わらない衝撃、飽くなき挑戦、忘れられない出会いがここに。月刊コミックブレイド、マクガーデンより毎月30日発売。今すぐ書店へ急げ。
コスパの新作コスチュームを着てコスパでカスラをオーダーメイド。
師匠、それはもしや。
さらにオシャレは足元から、コスパショップのサポートグッズで靴下を揃えれば。
やあレイン、こんなとこで何をしてるんだい。
愚か者、わしの顔を忘れたか。
なあ師匠。
ホームページはコスパ .com。
アリア・ザ・ステーション、トリコローレ。
アリア・ザ・ステーション、トリコローレ、いかがでしたでしょうか。
しょうか。
インフォメーションのコーナーです。
はい、まずは番組のラジオ CD、アリア・ザ・ステーション、トリコローレ、クール1が好評発売中。はい、完全取り下ろし、オレンジプラネットの2人の番組、でっかいオレンジプラネットですが、収録された CD も付いたお得な2枚組です。
はい、そして、アリア・ザ・コンサートが11月30日に開催されます。はい、場所は東京日本青年館。こちらも、アリアのホームページをチェックしてみてください。
はい、
それからアリアの OVA のオープニングテーマ、ソノラスさんの歌う七色の空を、そしてエンディングテーマが私を歌っております、明日夕暮れまでが入りましたマキシシングルも発売中になっておりますので、よかったらお手にしてみてください
ね。ぜひ感想なども送ってほしいですね。
はい、お待ちしております。
はい、さらにアリアのコミック11巻が、発売されました。現在絶賛発売中、続々感想が届いてます。 OVA アリアジ OVAアリエッタも好評発売中です。そしてですね、テレビアニメ第3期シリーズ、アリア・ジ・オリジネーション制作好調です。現在の進行状況どうなってますでしょうか。現場のエリエリさん。
はい、現場のエリエリです。
あれれ、
なぜかこちらはとても静かです。
はい、
全く動きが聞こえてきません。
はい、
一体中はどうなっているのでしょうか。
はい、
佐藤潤監督はコンテが進んでいるのでしょうか。もしかしたらベネチアにまた逃げたのでしょうか。全くわかりません。
はい、
このまま1週間張り込みをしたいと思います。
はい、
また来週お待ちしております。
はい、現場のエリエリさん、よろしくお願いします。
どうなってんでしょうね、気になりますね。
はい、この番組ではお便りお待ちしております、はい、イタリア一周の旅ではイタリアにまつわるクイズ、ピッコロフェリチタではテーマにまつわるエピソードを募集しています。テーマは変わりまして、はい、あなたの変身願望を教えてください。
そして月一コーナー、私たちがリスナーさんにウクレレで誕生日をお祝いします、はい、10月生まれの方を募集中。締め切りは10月21日の日曜日午前0時です、本名かペンネームを書いて、振り仮名も忘れずにお願いします。
はい、メールは番組紹介のホームページにある投稿フォーム、またはaria@onsen.hまで送ってきてください。はい、普通歌もお待ちしております。
はい、ということでねえ、
うん、
ともちゃんは、まあ、
続けてきていただきましたが、はい、
一番ゲストに来てる、
うん、
おですね、
最多
最多ですよ、
うん、本当、
はい、
まあ嬉しい、ありがとうございます。
ありがたい話ですよ、
はい、ね、なのでね、またね、うん、きっと来てくれると思いますが、その時にはぜひあのウクレレを直していただ
こう、ギョギョ、はい、ね、ぜひ、
うん、
はい、そうしたいと思います、
ね、で、みんなでウクレレを弾いて、うん、
はい、あ、そしてあのね、私ね、このラジオを聞いているリスナーの皆様にお願いがあって、お願いというか、はい、あのさっき紹介してたあのなんだっけ、ラジオの CD、うん、
ありますね、
アリアの、
はい、
その中の2枚組のなんていうの、でっかいオレンジプラネットベースを聞いてください。
聞きますよ、みんな
本当、
うん、
本当聞いてください。
そっちメインでしょ、
ほんと、
そっち楽しみじゃないだって。
この CD は、うん、あのおまけがメインで、
そうです
よ、ラジオ、こちらのラジオはあのおまけなんです。
え、そうなの、はい、うん、え、じゃあ聞いてください、うん、お願いします。
大丈夫、
感想なども、
はい、感想などもね、
嬉しいと
ね、うん、あのいろんな経由で教えていただけるかと思うので、は
い
は
い
は
い、送っていただければ
お伝えします、うん、ちゃんの、
はい、
元には必ず届けたいと思います、
は
い、
ありがとうございます。
はい、ぜひ聞けという指令が下りました
ので、聞いてください、
よろしくお願いします、はい、
というわけでアリアザステーショントリコローレ、お相手は葉月恵里乃と
西村ちなみと
川上智子でした。
ではまたこのラジオで、せーの、
チーペディアモ、
アリアザステーショントリコローレ、この番組はコスパの提供でお送りしました。
おまけでありや。
ともちゃんに質問です。
はい。
え、ともちゃんは血液型は何型ですか？
O です。
O 型、じゃあ O 型の川上智子さん的に、うん、苦手な血液型の人と、
うん、
この人仲いい人ってこういう血液型が多いなっていうのはどんな感じですか？
血液型で気にしたことじゃないので分からない です
、はい、じゃあ、え、この人最悪って思った時の血液型は覚えてない？
全部ある。
全部ある
かな。
じゃあ全部あんまりいい印象がないと。
いや、そんなことない、人間血じゃないさ。
ありがとうございました。